アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回もですね、前回に引き続き、わたらじ100回記念ということで、過去に配信してきた回を振り返って、どんどんやっていこうというところで、それの後半です。では、どうぞ。
カズハセさん、わたらじを振り返る100回記念 HTTP URL。
はい、ということでですね、53回映画進撃の巨人後編について軽く語ってみた。これはですね、まあ、後々もこういうことって結構あるんですけど、見た直後って、映画って結局、言葉で言える部分と、感じる部分があるなって思ってて、言葉で言ってつまらない映画がつまらないのかっていうと、そうでもなくて、見た時なんとなく面白いって感じたものは、面白いでいいと思うんですよね。後々、なんだ、スーサイドスクワットの回とか、最近ですね、かなり映画事変に出させてもらって語ったんですけども、デスノートの今やってるやつとか、見た時は面白いと思ったんだけど、後々みんなで語るとあれみたいなことって結構あるんですけど、その時面白いと思えば別にいいんじゃないかっていう、まあその場のノリで撮ったんで、この時は、その場の印象で面白いって語ってるんですけど、後々よくよく考えるとあれみたいな感じの映画の最たるものですね、これ。っていうことで、次54回現役大学生と喋ってみた。まあ現役大学生の巨太郎くんとですね、巨太郎くんのつい今か今のサブカル事情と、私が高校生大学だった頃の、サブカルについて、まあ、どんな感じの違いがあるのかなというような話をしたっていう回ですね。次、バスケットボールについて語ってみた。で、ここ数年の NBA の話とかとですね、まあ、レブロン・ジェームスがすごいという話とか、この前オリンピックで活躍した女子のですね、名前が出てこない。トカシじゃなくて、トカシキラムすげーとか、今年からアメリカに行くですね、日本のですね、日本でタイトル総なめにしたですね、アフリカ系とのハーフのですね、すごいのがいるんですよ。八村塁っていうのが。それが、まあ、いかにすごいかみたいな話とかをしましたね。それは意外と長くてね、前後編合わせて、69分喋ってますね。ちょっとまたこれは聞き直したいですね。八村塁は本当頑張ってほしいな。NBA 行ける可能性があると思うんでね。57回ネタバレなし、シャマラン新作ビジットについて語ってみた。まあ、ビジット、面白かったですね。後々、こう、シャマランランキングを改めて聞いてみたら、こう、今年新作やるらしいぞみたいな話してたんですよ。で、そこに、このジャンルでコメディ、ホラーって書いてあったんですよ。なんで、もう改めてもうまんまだなと思って、コメディ、ホラーだなと思って、これって。もうすっぱしそう言ってたんだと思って、改めて。ね。ちょっと見るとコメディって気づかない人もいると思うんですけど、この映画って。完全に笑わせにかかってる部分あるよなっていう。っていう映画でしたね。
私はラジオ。
音流れちゃった。で、次、はい、これは鳥頭からリクさん登場回。キングスマンについて語ってみた。まあ、リクさん、まあ、富蔵さんもそうですけど、よく喋るという。まあね、ポッドキャストやるぐらいだからね、みんな基本的に喋りが止まんない中でも、まあ、リクさんは本当喋りが止まらないですよね。まあ、ほとんどもうお任せしたっていう回ですね。これの後、61回心が叫びたがってるんだについて語ってみた。まあ、これも、リクさんとの、回でしたね。これはですね、まあ、あれですよ。あの花のスタッフが送るっていうやつですよね。まあ、あの花はボロ泣きしましたけどね。心が叫びたがってるんだは、あの花と比べちゃうとやっぱりちょっと落ちるなって思うんですけども、まあ悪い映画じゃなかったですよね。ヒロインが、こう、ちょっと
嫌なやつっていうところが、まあ後々あこの原作者の岡田真理さんはのテイストなんだなっていうのが、まあなんとなく後々分かったっていうところですね。で次62回窓語り展について語ってみた。これは秋葉原でやってた窓語り展。窓語り展もう未だにやってるんですけど、なんか海外、中国とかどっか海外でもやってるっぽいんですけども、すごいですよね。2015年12月から永遠 やり続けてるっていう。でですね、最近気づいたんですけど、こう私が好きなポッドキャストのノイジーズっていうネットラジオで、最近ファミコンの新作が出たっていう話をしてたんですよ。で気になって調べてみたら、リキさんだっけなっていう人がファミコンの新作ソフトを自費で勝手に作って、出版して5000本売り切ったっていう、なんかネットで結構話題になってたんですけども、この人がこの窓語り店のこう入り口にこう窓かまぎかと物語シリーズのキャラクターがドット絵で出てきて、こう注意事項みたいなのを喋るみたいなの、結構よくできてんなっていう映像があったんですけど、それをその人が作ってるっていうのがつい、ね、1週間前ぐらいに分かったっていう話ですね。で次63回物語シリーズについて語ってみた。これはですね、物語シリーズは、まあ、好きでアニメずっと追いかけてるんですけども、これのですね、今まで何シーズンもやってるんですけども、 5,6 シーズンやってますよね。これをもう1シーズン、そうだ、13個語るべきことをピックアップして、で語っていくっていう回だった。これもね、ものすごい準備しましたね。ものすごい準備したけど、原稿をどうしても読んじゃうっていうところがですね、まだこの頃はこうそこら辺との兼ね合いがうまくできなかったなっていうところなんですけども、まあ何度見てもですね、やっぱりですね、このやっぱりおっさんになってくとですね、おっさんのキャラクターにものすごい感情移入しちゃうっていうのがですね、どうしてもあってですね、なんていうのもうですね、このキャラクターの名前を言いたいんですけど、めっきり思い出せないですね。おっさん、怪奇伝衆だっけっていうキャラクターがいるんですよ。おっさんのキャラクターが、まあ基本的に主人公の荒良木さん以外は男は出てこない世界なんですけども、なぜかこの詐欺師の怪奇伝衆だけはおっさんキャラクター、男キャラクターとして出てくるんですけど、最初は敵キャラで出てきたら、ある時いきなり主人公として出てきて、しかも今まで騙してたヒロインの、戦場ヶ原ひたぎが実は本気で好きだったみたいなことが徐々に分かってきて、戦場ヶ原のためにこう人博打打つみたいな話で、もうその回は本当好きだなという感じですね。で64回、前編、64、65ですね、これも回もですね、我ながら好きな回でですね、何度もその後よく聞くんですけども、こんなに自分のですね、ポッドキャストを聞き返す人って他にいるんですかね。バガボンド農業編について語ってみたですよ。バガボンドのですね、34巻から37巻にがですね、いきなりですね、宮本武蔵の剣豪の話のはずがですね、いきなり農業、ガチ農業漫画になってですね、畑を耕すぜっていう、それがですね、猛烈に面白くてですね、どんな新境地だよっていう突っ込みたくなる話なんですけど、それをもうひたすらあらすじを言うっていう、著作権大丈夫かっていう、まあ一応ですね、どうやらですけど、読んだ本を自分なりに言葉に変換して語ると著作権は大丈夫らしいんですよ。セリフをそのまま言っちゃうのは微妙かもしれないですけど、この文章を 自分なりの言葉にして言うっていうのはどうやら OK らしいんで、これからもバシバシあらすじを言っていこうかなというところなんですけど、まあこの回はですね、前編をちょっと聞いていただいて、もし面白そうだなって思ったら、ぜひ漫画喫茶なりなんなりでこの巻を読んでから聞いていただくと面白いかなというところですね。で、66回インターネットの過去と未来について語ってみた。で、これは、富蔵さんがまた、別の時に来てもらって、撮った回ですね。で、これはですね、あれですよ、テキストサイト、ゴノレゴとか、NHK マッドニュースとか、先行者の話とか、サムライ魂とか、なんだ、オイルで、最近のニコ生配信で、火事が実際に起こったっていうやつとかの、話をしてますね。まあ、こう、個人。
富蔵アットマーク29分の12チルダ東京さん、懐かしいですね。そうですね。この当時のネットの話。
そうですね。まあ、これは、まあ、僕よりももっと詳しい人はいくらでもいるし、もうちょい上の人は、まあ、なんだかんだでまだ中学生ぐらいだったんで、もうちょい上の人なんかは、もう、なんだろうね、40代ぐらいの人が一番、こう、ベストターゲットの人なのかなっていう。で、次、これですよ。67回雲の向こう約束の場所、ここでですね、富蔵さんと語るにあたって新海作品をいくつか見てよかったなと、今やですね、ねえ、もう時の人となってる新海作品をですね、俺も実は見たことあったんだけどねみたいな、知ったかぶれるっていう、ねえ、この最強の武器を持てたというところでですね、この機会をいただけてよかったなというところですね。まあでも、しかもこれを見ておいたおかげで、これがあった上での君の名はなんだなっていうのが、まあ浅いなりには分かったかなと。まあ富蔵さんの方がね、全然追っかけてる年月が長いから感慨深さはね、桁違いだと思うんですけども。はい。で、次、68回ネタバレ注意、スターウォーズ、フォースの覚醒について語ってみた。これはですね、まあ、これの映画が面白かったっていうよりかは、このチケット騒動ですね。個人的な、前売り券で見れない問題っていう、あそこでものすごいイライラしたところに謎のおばちゃん登場っていう、この007であの人は終わっちゃうんでしょうかとか言って、知らねえよっていう話をですね、いきなり言われて、マスクと帽子で顔が全く見えないおばちゃんに、なんかあのダニエル・クレイグファンらしくて、今回でもう終わっちゃうんですかとか言って、どうなんすかねって言って、今回で終わりっていう話は聞いてるんですって、なんかパンフレットを買おうかどうか迷ってるっていうので、次も出るんならパンフレット買おうって思ってたらしくて、でそんな話でですね、延々同じこと聞いてくるんですよ、そのおばちゃんが。で、次は出るんですかねとか言って。で、気づいたらイライラが消えてたから、もしかしてこの人は、イライラバスターっていうか、こういうイライラしたクレーマーになりかけた客が現れた途端に、おばちゃんが、眠っていたおばちゃんがシャキーンって起動して、やってくるのかなっていうふうに、思ったっていう、最近の G メンはすげえなっていう、回でしたね。で、69回ストレイトアウタコンプトンについて語ってみた。これは面白かったですね。
リクアットマーク1分の11チケット発見さん、
はい、
こんばんにゃー、アスタリスク、京都の100回おめでとうございます。アスタリスク
の。はい、ありがとうございます、リクさん、こんばんは。永遠ですね、わたらじの過去回を全部、振り返ってみるっていう企画をやっております。今は69回、ストレートアウターコンプトンについて語ってみたですね。これでとですね、実は今年何回撮ったのかって考えると、富蔵さんが来たインターネットの過去と未来について語ってみたの66回から、もう今年に入ってるんですね。実はだからここでですね、見た映画としてはスターウォーズフォースの覚醒と2つ目ってことですね、ストレートアウターコンプトン。今年は本当にね、いい映画揃いだったなと。スターウォーズを今年見たのかどうなのかっていうのがちょっと怪しいところであるんですけども、まあそのうちの一つがストレートアウターコンプトンで、ヒップホップ電気映画ですよね。まあこれは良かったなと。次70回、これ71回前後編、ジョジョのアニメ1、2部について語ってみた。はい、これで、ですね、たしなむ程度っていう番組のアンデッドさんが初登場回ですね。ジョジョのアニメ、まあですね、まあ彼女もよく喋れる方だなというところですね。まあポッドキャストやってる人で喋らない人はいないんじゃないかっていう説はあるんですけども、まあなんかこうすごいこうブルドーザー的なね、ガンガンいろんなポッドキャストに出ててすごいなという感じだったんですけども、でまあ こちらにも出ていただけたというところでですね、まあジョジョ熱考えてみたら、この今年はジョジョ熱が人生で最も上がった年かなっていうぐらいジョジョ見まくって、まあこれをですね撮るためにですね、漫画も読み直して、まあ一部だけだったんですけど、アニメも全部見直してっていう感じですね。もうジョジョ三昧ですね、今年は。で今もね、もう超クライマックスで、もう面白くてしょうがなくて、もうジョジョのアニメだけがもうあれですよ、もう一週間の楽しみですよ、もうあと数回で終わっちゃいそうなんですけどね。で72回 X ミッションについて語ってみた。これはもうダントツ今年最低映画ですひどかったな、これは。エクストリームスポーツ映画なんですけども、これがね、テロリスト、エコロジーテロリストなんですけども、エコロジーテロリストの集団に潜入捜査に入っていくっていうので、これのね、バカすぎるんですよ、このエコロジーテロリストたちが。もうなんか行く先々でパリピみたいな感じで DJ 呼んでダンスパーティー開いて金持ちから金を集めるんですけども、そこにスティーブ・アオキっていう結構有名な日系人の DJ が行ったりするんですけども、まあなんか友情出演してんのかなんなのかで、このこう敵の偉いやつらに、いつもこんなどんちゃん騒ぎしていいのかこんなんでみたいな潜入捜査してるやつが聞くと、俺たちも本当はこんな浮かれたことはしたくねえんだって言って、あんなバカどもと一緒にしないでくれみたいな感じのこと言って、この友情出演してるっぽいスティーブ・アオキはそんなセリフ言われてどう思うんだろうなとか思ったり、あとものすっげえ波のなんか豪華客船でも沈むぐらいの波のところでサーフィンやってるんですけど、そのすぐ横に船止めてなんかまたパリピが踊ってるんですよ、危ねえだろっていうのとか、あと一番受けたのがですね、エコロジーテロリストのボスの育ての親は捕鯨船に、捕鯨やめさせるためにボート一丁で突っ込んでってお亡くなりになったっていう、それでああいう捕鯨とかああいう自然破壊するやつらに恨みを持ってるらしいんですよ。なんだそれっていうのでですね、もうまあダントツ1位じゃないですかね。っていうところでですね、73回オデッセイについて語ってみた。これはまあオデッセイ、まあ小説も読んでですね、 満を持して見に行って、まあさすがに小説があまりに面白かったんで、ちょっとやっぱり2時間にまとめるためにカットしてる部分があるなっていうのがあって、ちょっとまあ物足りないさも感じたんですけど、まあ十分面白かったなと。ちょっと今年の映画だったっていうのがちょっと考えられないぐらい昔のような気がするんですけども、まあこれはですね、あのすごい他のポッドキャストもめちゃくちゃやっててですね、あのトゥゲッターにそれをまとめましたね、この時は。で次が、74回障害者プロレスドキュメンタリードッグレックスについて語ってみた。これがまあ何度も言ってるんですけど、まあ障害者プロレスの話でですね、まあ障害者ってこうなんか大事にしなきゃいけない、差別しちゃいけないっていうのがちょっと過度になりすぎてんじゃないのみたいなところから、こうもう障害者は障害者なんだから障害者らしいところを見せてやろうじゃないかみたいな感じで、あの全然ピクリとも動けない人とか、あのもうもたもたもたもたしてるやつらとかがいっぱいリングに上がってきてプロレスをやるんですけども、でそこに一人だけ健常者で、この団体の主催者の北島さんっていうのが来て、このリングのエース障害者レスラーのですね、人とですね、まあ、メインマッチで毎回、やるんですけども、健常者で大男の北島が一方的にボコボコにすると。それを見せつけられた客は何て言えばいいの、何と反応すればいいのかわからないっていう、すごい興行を打ってる、このドッグレックスの、こう、長年にわたって取材して、追ってったっていう話なんですけどね、もう本当にもう面白くて、このですね、また固有名詞が出てこないんですけども、この主人公として追ってく、あの障害者の、このエースの障害者の人がこう団体に、フィールドワークで来てる結構若くて可愛い女の子に恋しちゃって、どう告白するのかみたいなとか、もうね、本当もう愛すべきキャラがもうめっちゃ出てくるんですよ。重度障害者でリングに上がっても何もできないんですけども、それでもリングに上がりたいっていう、こうもうアル中で助走壁がある、ミスターラマンだっけな、なんかラマンっていう映画あるじゃないですか、愛人ラマンっていう、あのラマンなんですけど、あ、ラマンか、単純に。それの奥さんがミセスラマンなんですよ。奥さん超でっかいんですよ。で、奥さん健常者で、で、この二人で、今までプロレスやってたんですけど、もうさすがにもうちょっときついみたいな感じで、誰がリングに上がるんだみたいなのとか、あと、ラマンのですね、介護をしてる中島くんっていうのがいるんですけども、中島くんは一見健常者なんですけど、実はがんを患ったおかげでうつ病になっちゃっててもうまともなやつら一人もいねえぞっていう感じですね。中島くんは試合に負けるとですね、もうなんかもう自暴自棄になって暴れまくるですけど、おーやべえやべえっていう感じですね。でも本当面白くて、ドッグレックスはですね、そのちょうどいいタイミングでですね、興行もやってたんで、それも見に行ったら本当にそれもすごかったんですけどもね。まあ今年は本当いい映画あったけども、これもベスト1位でいいんじゃねえかっていう感じでしたね。で次75回がヤクザと憲法で、その次もの76回の桜の木の下についてっていう語ってみたも、この3本はですね、全部ポレポレ東中野っていう、こう、超ちっちゃい映画館が東中野にありまして、ここに一時ハマっててですね、ここで全部見たやつですね。ヤクザと憲法は、まあ、皆さんご存知だと思うけど、こう、テレビ局ですよね。ここは、どこでしたっけ？大阪の方のテレビ局でしたっけ？が、ヤクザ事務所に、まあ、ドキュメンタリー撮らせてくださいって、もう真っ向勝負でずっと撮り続けたっていうやつですね。だんだんきつい気分になってきましたね、これは本当に。なんかですね、こうじわじわじわじわ来るんですよね、見てる途中で。で最後すごいことが起こるんですけども、なんかこうヒリヒリする感じの映画でしたね、見てて。 で76回桜の木の下、これはまあ逆にですね、ほのぼのしててほのぼのしたいなって言って見に行ったら、これまた結構きつい映画で、どっか川崎のですね、公営団地に住むですね独居老人たちのやつなんですけども、もうなんかね孤独でね、もうなんかゴミ屋敷になっちゃってる家とかね、旦那に先立たれて鳥飼ってるんですけども、明らかに鳥いじめてるんですよね。で鳥がストレスで毛が抜けちゃったりして、早死にしちゃったりしてあっかね。あとこれまた共産党員で、昔劇団やってた人が、おっさんなんですけども、仲間が久しぶりに来て脚本書いてよって言われて、もうなんか最近じゃあもう仕事もちょっと怪我してできなくなっちゃったんで、じゃあ脚本でも書くかって言って、カタカタカタカタやって、でしばらくぶりに行ってみたら、なんか脚本書いてたつもりがいつの間にか遺書になってるっていう。でこれは監督自身びっくりしたらしくて、なんかこの人メインで撮っていこうと思ったらいきなり遺書書き始めちゃったから焦ったとか、実際に話を聞いたんですけども、監督から、まあ全然ほのぼのしてねえぞっていう感じでしたね。で次、78回レベナントよみがえりし者について語ってみた。これはこの前の年の、アカデミー作品賞ですよね。ついに、デカプーがあれ作品賞取ったんでしたっけ、あ作品賞じゃない、主演男優賞取ったんでしたっけ、あれ取ったような気がする、あれこれじゃなかったっけ忘れちゃいましたね。これもねきつかったな。
肉アットマーク1分の10チケット発見さん、取りました。
これもねきつかったんですよ。なんか救いがなくてですね、復讐ひたすら復讐に燃える話でですね、もう許さないんですよね、もうデカプーが。もう自分の子供を殺しちゃったやつだから、社会的に抹殺するどころじゃもう許せなくて、もう自分の手で殺しに行くんですよね。で最後の最後はちょっと自然に任せるっていうかところがあって、やインディアン怖えなっていう映画でしたね。で79回、後藤くんと最近会ったことについて語ってみた。ここで、一回、お辞めになった後藤くんがですね、まあ出てくれたと、っていうところですね。また、時間が、来ましたが、まあ次枠も行きますんで、これで次で4枠目か。いやいやいやいや、あとですね79回だからあと20回ぐらい。いやいや皆さんよくついてきてますね。っていうことで79回あたりからということで、ちょっと水をがまたすぐ始めますんでお願いします。
カズハセさん、またラジオ振り返る100回記念 HTTPURL。
はい、ということでですね、永遠わたラジオを振り返ってますが、今年は結構撮ってますね。考えてみると66回から今年に入ったんで、99-65は34回、これをやれば今年だけで38回ぐらいいきますね。365日と考えると10日に1回ぐらい更新してるんですか。異常ですね。一人でやってるのにこんなに更新してるって、ちょっと頭おかしいですね。とある
肉アットマーク1分の10チケット発見さん、すごい。
ああ、そうですね。我ながらすごいですね。まあ、皆さんが出ていただいた回ももちろんあるんですけども、まあ、後藤くんが辞めたときに、とあるポッドキャスターの方から、まあ、直接言われたわけじゃないんですけど、一人でやるのは、一人で続ける人は、頭がおかしい人が多いだけど、一人なんだっけな、まあ要は壁に向かって喋ってるようなもんですからね、 まあ波の頭のおかしい人じゃなきゃ続けないと思うんだけど、和長さんはどうなんだろうみたいなことつぶやってる人がいて、まあそうだよなという感じでですね、まあまあでも聞いてくれる人がいるんならね、まあ壁に向かって喋ってるわけでもないかなというところなんですけども、まあじゃあ行きましょうか。79回後藤くんと最近会ったことについて語ってみた。で、まあ久々の後藤くん出演会です。これ最近全然聞いてないんで何喋ってたかな。ああ、そうだ。ハンターハンターの32巻と、これから出るベルセルク38巻についてと、シャマランのビジットオーメンを後藤くんが見たよと。で、カズハセのデッドプールの感想と、あと、松井樹里奈、吹石和江は、レッドソックスの上原浩二と似てるけど、そういった女性をカズハセは好きって書いてあるけど、こんな話したっていうのは全く思い出せないですね。あと、日本一の梅津和夫研究家の高橋明彦先生のサイト、に渡良寺が紹介されてたと。これこっちからリンクを貼ってたんで、多分こうなんていうかこう見れるじゃないですか、この自分のサイトどういう経緯で来てるかっていう、それで多分こうチェックされて、紹介してもらえたのかなというところでですね、ちょっとこの先生のですね出ても欲しいんですけど、こういったこういうなんていうか後人の人に出てもらうにはどうすればいいのか全くわからないんで、ねえ、どうすればいいんでしょうか。で、80回 NBA2015-2016 年シーズンについて語ってみた。これもですね、我ながら結構何度も聞く回ですね。まあこの NBA シーズンがめちゃくちゃ面白かったっていうのと、歴史的にもすごいシーズンだったっていうところでですね、まあ聞いてくれる相手が いて語りやすかったっていうのもあるんですけども、まあこの回は未だによく聞く回ですね。後藤くんが聞き役になってます。で、81回、千葉文化放送のひろしさんがこう直接リクエストくれたわけじゃないんですけど、無理くりリクエストってことにさせてもらって、疑惑のチャンピオンについて語ったと。これはツール・ド・フランス7連覇したアームストロングの、裏側を描いたっていうやつですよね。これもね、重たい映画でしたね。どこまで行ってもこのアームストロングには感情移入できないっていうところで徹底されてて、まあそこの点は良かったなと。もうちょっとこれ賞なんかしらのね、演技の賞を取ってもいいんじゃないかっていうような熱演だったですよ。で、次、82回ミスタータスクについて語ってみた。これも、かなり映画事変のお二人が来てもらって、ちょっとカルト中のカルト映画のミスタータスクについて語ってみたと。意外とですね、この回ミスタータスクをですね知ってる人が結構、ツイッター見たらミスタータスクに食いついてる人がいて、こんな人気あったのみたいな感じで、最初はですねもうですねあんま見たくなかったんですよね。ハーレー・ジョエル・オスメントくんがシックスセンスのなんか地獄のミサーみたいな顔になっちゃって最近で、どうやらポッドキャスターがひどい目に遭う話だっていうので、ええと思って、しかもなんか声打ちにされるって意味わかんねえと思って、なんかですね、ムカデ人間の悪夢再びみたいな感じで、もうムカデ人間。
ピクアットマーク1分の10チケット発見さん。ハーレー君、アズマン
に。ああ、そうですよね。アズマンに似てますよね。確かに。確かに似てるわ。もうムカデ人間が本当もうねもうひどかったんで、なんかほとんど同じような映画だろうと思って見たら、ちょっとですねこっちの方がよくできてて、あれが カメオ出演してるんですよ。ジョニー・デップじゃない、ジョニー・デップか、ジョニー・デップが。それがですね、探偵役で出てて、セイ打ちにされちゃった親友を、探すために、その、うーって、いつもの調子のジョニー・デップが、探しに行くっていうところで、まあ、ちゃんとね、サスペンスとしてよくで、それなりにちゃんとできてて、で、最後もなんかね、腰砕けな悲しさがあるっていうところで、悲哀があるっていうので、セイ打ちにされちゃったやつがですね、アズマンにね、アズマン化しちゃったハーレイ君にですね、激マブの彼女を取られちゃうっていう、ちょっとありえ、なんかね、この彼女も、このセイ打ちにされちゃった彼氏も、ハーレイ君も、もうほんとみんなゲス野郎で、ゲス野郎しか出てこないんですよ。もうひどいなと。で、そのセイ打ちにしちゃう変な人もですけど、もちろん。でですね、これの続編が今アメリカでやってるのか、やったのか、これからやるのか。で、超面白いそうなんですけども、日本でやる、日本でやりそうな気配が一切ないというところでですね、まあ DVD 早く出てほしいなというところなんですけども、で次、前後編83、84回バキシリーズについて語ってみた。でこの時も、まあため撮りだったんですけども、かなり映画事変のお二人が出てもらって、まあバキも長いですからね。まあベストバウトとかいろいろについて語ってみたんですけども、まあ面白いですねバキは。なんかこんだけ長大な話なのに、ジョジョと違うところは、ジョジョって何度読んでも昔のことをちょっと忘れちゃうんですけど、バキって昔のことをちゃんと覚えてるんですよね。この差は何なんだろうなと思って、まあもしかしたらバキは関数の長さほどストーリー性がない、戦ってるだけのシーンが長いんで、そのせいなのかなっていう気はするんですけども、まあジョジョの人気に比べてバキのこのね、評価のいまいち度合いがちょっと悔しいなっていう今日この頃なんですけど。で次85回音楽映画について語ってみた。でこれも、一緒にとんでんラジオかなり映画事変のお二人と撮ったんですけども、まあお二人もミュージック映画は好きなんで、まあみんなで好きな映画をひたすら語っていくっていうので、この時まとめて埼玉のラッパー、あ、違うな、この時じゃないな、これは、後々埼玉のラッパーをお二人からお勧められてみて、マニア向けなんだけど、世間の評価が良くて、一部の間では伝説になってる的な、映画だけど見てない映画って僕の中では一番見たくない映画なんですよ。わかりますかね。2番目に見たくないのがマニアックじゃなくてもうちょい広く評価されててみんなが伝説としてるけど僕は見てない映画は見たくないっていう、この波に乗り損ねた映画ほど見たくないっていうのを、まあ、お二人がおすすめてくれたんで見たら、やっぱり面白かったっていう。結局見たら面白いって思うもんなんですけどね、そういうのって。で、次、86回、シン・ゴジラの感想をまとめてみた。これは、多分事前準備では過去最高に準備した回ですね。あらゆる、この時に出てた感想を、ネットで拾える感想をもうひたすら集め、尽くして、紹介するっていう映画、回でしたね。実はこの回の前に、勢いで撮った回、しかもラジオドラマまで作った回があるんですけども、完全な、読み違いしてたことが後で発覚して、それをボツにして、ラジオドラマはどっかで、別にボツ、読み違いしててもそれ自体がそれなりに面白いんで、まあどっかで出したいなとは思ってるんですけども、まあ、これはですね、まあ一つのちょっと、一人語りの方法を編み出した後、この、 あまりに語られ尽くされた作品を語る時の逆説的な方法として編み出した方法として、まあ今後も使えるなと。ただ時間がえらいかかるってめんどくさいっていう話ですね。で次、87回前後編エスケープ2014年全日本選手権ロードレースについて語ってみた。これはこの本もすごい面白かったし、必殺あらすじ語りが炸裂して、ちょっとこの回も自分的には好きな回ですね。まあ面白い本はあらすじ語るだけで面白いというのは当たり前の話なんですけども、はい、でスパスパさんからの、リクエストだったんですね。この作品単体でっていうよりか、まあサイクルロードレースが好きだったら、まあそれの特集をしてくださいっていうところで、まあこのおかげでできたんで良かったかなというところですね。で次89回太陽の蓋について語ってみた。これはまあリクさんに勧められて、シンゴジラとちょっと対応なす映画だよみたいな感じで紹介してもらったんで見に行ったというところでですね、突っ込みたくなるところが結構あって、あったんだけど、まあこういう映画を作るっていうこと自体がまあ意義があるって言っちゃうと、ちょっと、そういう言い方って作品を見てなくて良くないって、ただ、思想的にね、左寄りの映画を作ってりゃいいって言われてた一時代があるらしいんで、なんかそれになぞっちゃうなっていうところがあるんですけども、まあ、突っ込みたい部分はあるんだけど、面白いと思える部分もちゃんとあって、こう、序盤のこの、どんどんどんどん雪だるま式に事態が悪くなっていく部分なんかは見ててハラハラしたし、実際にこういう事実があったんだっていうところがですね、まあ、勉強になるっていう映画でしたね。で、このですね、今ですね、太陽の蓋はですね、自主上映をどんどん進めてて、なんとですね、メディアを1万円で貸してくれるらしいんですよ。で、自主映画の、自主映画じゃない、自主、なんていうんですかね、こういうの、上映会、自主上映会をバンバンやってくださいと。やってくれるんだったら1万円で貸しますよと。で、ただし、ちゃんとお金は取ってくださいねって。で、まあ、取った、来た人数とかちゃんと報告してくださいねっていう、一応決まりはあるんですけども、これ面白いなと思って、他の映画もこういうことってやってんのかなって、ソフトにできないような、さっきの、ドックレックスとか、ヤクザと拳法なんて、もうとてもじゃないけどソフトにできなそうな作品でも見たい人は結構いる映画はあると思うんですけども、そういうのに対してですね、この太陽の蓋がやってることは、なんか他のね、そういう映画、もう終わっちゃって、もう描けるところがないような映画は結構やればいいのにと思って、で、ちょっとやってみたいなと思って、自主上映っていう、この、ね、この五感に惹かれて、ああ、いいなと思って、でも、そんな場所でも、金を取るって結構考えると大変だろうなと思って、場所を借りることまでは、もう赤字になっていいやっていう覚悟があればできると思うんですけども、お金を取って人に来てもらうってものすごいハードル高いなと思って、そこはどうすればいいんだろうなっていうことがよくわからないんで、まあ考え中って感じですね。で、次、ガールズ&パンツァー劇場版について語ってみた。これもひどい回ですね。ただただ薄っぺらい感想を言うっていうだけの回でですね。まあ一応リクエストでこの回はやったんですけども、ものすごく納得がいってない回ですね。やっただけになっちゃったっていうような回ですね。で、次、スーサイドスクワットについて語ってみた。おなじみの、かなる映画事変のお二人と、アンデッドさん。
リクアットマーク1分の10チケット発見さん。神回。
あ、神回。このスーサイドスクワット回ですか。とね、土門九太郎さんだけは見てない状態で、みんなで、それなりに面白かったっていう前提で始まったら、もうなんかね、この、あれですよ。酷評スパイラルが止まらなくなるっていう。いつまで語っても全然いい部分が出てこないって、おかしいなっていう回でしたね。なんですかね、三人寄れば文殊の知恵は嘘だなと。かなり初期にやった、 アナと雪の女王の回もそうですけど、3人揃っても1人にこの映画面白いって思わせることができないっていう、ひどいわけじゃないですけど、面白い回でしたね。で次が92、93回、前後編でジョジョ第3部について語ってみたと。まあみんなのジョジョ愛をこうさらけ出すみたいな回でしたね。まあジョジョはですね、改めてこの第3部をちょっとね、アニメリアルタイムではそこまで追ってなかったんで、漫画も読みつつアニメも見返しつつで、もう味わい尽くしましたね。もうこれの下準備の段階でもみんな結構大変だったと思うんですけど、準備するのが自分もですね、DMM のレンタルコミック、宅配レンタルコミックみたいなやつでまとめ狩りして、もう片っ端から読み倒してですね、あれこのオラオラですかってこんな終盤に出てきたんだとか、なんかもういろいろね改めて見返して発見がありましたね。で、94回、ウイルスは生きている、これはですね、私の好きな、武田鉄矢今朝の三枚折し風にですね、一つの本を扱ってみるっていう、わからないなりに語ってみるっていうので、挑戦してみたんですけども、自爆したみたいな感じですね。まあでもこれ本でですね、結構ウイルスについてちょっと詳しくなりまして、最近職場でですね、インフルエンザが出たんですけども、そういう話が出た時には、手洗うの石鹸が一番効くからっていう話をして、ウイルスっていうのは、一番外側に、人間の細胞に入っていくために脂質をまとってるんだけど、石鹸で洗うとその脂質が溶けるから、一番効くのは石鹸なんだっていうですね、うんちくを垂れるきっかけになったっていう回です。まあわからないなりに語ってみるっていうちょっとテクニックをちょっともうちょい磨いてみようかなというところでございますね。で95回アイドルブームの行方について語ってみた。でアトムッタさんが3回目か、これで。でまあこの推しアイドルの子が、卒業しちゃったっていうアトムッタさんと、そのアイドルの生誕祭の絵を描いた私で語ってみたんですけど、なんかこうもう寂しひたすらアトムッタさんが寂しそうな感じっていう回でしたね。で96回この世界の片隅について語ってみた、これがちょうどですね、見たその日に語ってみたっていう感じですね。何の勉強もせずに語ってみてできたっていう一人でできたみたいな感じですね。あ、できるんだと思って、もうちょい自分に自信を持った方がいいかなっていうふうに反省した回ですね。で97回後藤氏と映画の話をしてみた。これがまた久しぶりに後藤くんに会って、キングスマンとかレベダントとかセデックバレとかアルジェの戦い、崖の上のポニョ、プロフェッショナル仕事の流儀、宮崎駿などについて語ってみたと。これを撮る前にですね、後藤くんが見た宮崎駿のプロフェッショナルの話してめちゃめちゃ面白くて、よしじゃあ撮ろうって言ったら、久しぶりにの収録だったんで、なんとなく緊張感があったのか、ちょっとトーンダウンしちゃったっていう。まあ会った瞬間からもう録音機材を回し始めないとダメだなっていう感じでしたね。でこの時後藤くんが言ってたドワンゴ川上さんが宮崎駿に詰められるっていうのがその後結構話題になりましたよね。で岡田斗司夫さんがそれについて宮崎駿はまあ、ゼロ戦っていうのはその後こう 大虐殺を行ったらしいんですよ。ちょっと詳しく知らないんですけども、中国かどっかで、そんなものを、そんな非人道的なものを作った人を主人公にした映画を作った宮崎駿が、なんかこう、なんか人間性を感じないとか言って、なんか生物への、なんか、なんですか、冒涜だみたいな 感じで、ドワンゴ川上さんが持ってきた CG を批判したんですけど、お前が言うかみたいなことを言ってたんですけど、まあ確かにとちょっと思って、まあそれも含めて騒動は面白かったなというところですね。で、98回夏の魔物について語ってみた。これは最近私が見つけた、夏の魔物、男女3人組のグループにがこうめっちゃ面白いっていう話をして、まあ、後藤くんがこう以前、ハマってたハロプロの話、最近どうなのって言ったら、最近彼女ができたんであんまり聞いてないですって言ってあーみたいな、で彼女に聞かせたら全然ダメでしたみたいな感じの話をしたっていう回でしたね。で、99回シンゴジラを後藤くんと語ってみた。で、これは最近後藤くんから感想が来て、やっぱ一次元が面白いっていう本当なんかゴジラ 1D っていうのがですね、もう二人とも完全にツボに入って、 1D ってなんだよっていう話で、なんだ、漫画にしたのが 2D なら 1D はそれ以下かよみたいな話で、なんかもう超底の浅い話をして、今更語ってみたっていうところでしたね。っていうところでどうにか4枠で99回まで来れました。っていうところでですね、まあ100回を記念して、まあもしこれを初めて聞く人がいたら、まあこういう回があるんだよっていうところで、この自分の、見たことがあるとか興味がある回から聞いていただけるとありがたいかなというところですね。まあ自分も結構こう作品でポッドキャストを探して聞く派なんで、まあそういう人がいてくれたら嬉しいなというところでございます。ということで、まあ今後なんですけども、実はジャック・リーチャーの回をですね、寒い公園でですね、うろうろ歩きながら不審者と思われながら撮った回が一個あるんで、まあそれをどうにか編集して出せるようになれれば出そうかなというところとですね、あと今読んでるですね、最貧困女子っていう本があって、もう超強烈な本だったんで、まあこれをちょっと語れれば語りたいなと。まあ多分今後も一人でやったり、ゲストの方に出ていただいたりっていう感じになると思うんですけども、まあ淡々とできるペースで続けていこうかなというところですね。まあ、喋るのは脳の運動になるんでいいかなと。下手するとこうこもっちゃうね、ところがあるんで、社会との接点にもなるかなというところで、一石二鳥だなと。こんな素晴らしい趣味はないなというところなんですけども、まあ今年は本当にいい作品が多かったんで、来年もいい作品に出会えればいいかなというところでございますね。ちょうど1分ぐらいになりました。ではありがとうございました。